おはようございます。とても暑くなりまして、おかげさまで牧師館にクーラーがつきました。で、1週間クーラーのない生活をしましたけども、なんか窓を開けて、全部窓を開けて風通しを良くしたら、なんとかなんとか生活できるなと思いましたけど、でも昔ってこんな感じだったなというのは思いました。でもやっぱりクーラーつくとすごく快適で、やっぱり今はとにかく暑い日々が続くので、クーラーがないと無理だなということは、クーラーのありがたさということはよく思うことができました。では今日も、使徒の働きから見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を通して私たち一人一人にどうぞ語りかけてくださいますようにお祈りいたします。私たちの信仰を神様が顧みてくださり、私たちをどうか強め、守り、導いてくださいますように、また今日の御言葉からもどうぞ一人一人教えられますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は使徒の働きのまず20章から見ていきたいと思います。パウロは第3回の伝道旅行をですね、終えた後に、エルサレムへと向かいます。で、エルサレムへ向かう理由は、献金をエルサレムに届けるためでした。で、エルサレム教会は、非常なですね、経済的な苦しみにあったわけです。あるんですね、いろんな迫害があったりとかで苦しんでおりました。それをですね、パウロが伝道していったその教会がですね、エルサレムに献金をしたいということで、パウロはその献金を集めて、他の教会の兄弟姉妹の、愛の結晶といいますかね、それを持ってエルサレムへ行くことにしておりました。で、エペソでの伝道が終わって、パウロは第3回の伝道旅行が終わり、20章の1節見ますと、騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げ、マケドニアに向けて出発した。そしていよいよエルサレムへ行く旅を始めていくわけです。で、4節見ますと、彼に同行していたのはピロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人のアリスタルコとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロヒモであった。このようにパウロにはですね、同路者が、与えられています。で、いろいろな人がパウロを助けて一緒に旅をしていくわけですね。そして、パウロはエルサレムへ向かう途中でエペソの長老たちをですね、途中で呼んで彼らに最後の別れの説教をしていくわけです。で、その説教の中で20章の22節、ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に明かしして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです、ということなんですね。ここでパウロは エルサレムに行くということは、鎖と苦しみが私を待っているということは、パウロ自身が知ったわけです。これから私はエルサレムに行くんだと。ただそこに待っているのは鎖と苦しみ。私はこれからエルサレムに行って、そこで迫害を受けるのだということをパウロは言っているわけです。でも24節で、けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いませんと言ってるわけですね。パウロにとっては彼の目標はイエス様の福音を述べ伝えていくことです。で、パウロにですね、パウロはフィリピ書の中でこのように言っています。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることですと言っております。パウロの願いはですね、恥じることなく大胆に語るということです。生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることですと言ってます。とても素晴らしい言葉だと思います。パウロにとって生きる死ぬということは問題ではなく、キリストが述べ伝えられるということが一番の問題であったわけです。それで彼はエルサレムに今から行こうとしていきます。ところがですね、21章を見ますと、使徒の働きの21章で3節で、21章の3節に、やがてキプロスが見えてきたが、それを左にして通過し、シリアに向かって航海を続け、ツロに入港した。ここで船は積みに下ろすことになっていた。私たちは弟子たちを探してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言ったとあるんですね。そして21章の9節から見ますと、ごめんなさい、10節からですね。かなりの期間をそこに滞在していると、アガボという名の預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていった。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。これを聞いて私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願した。するとパウロは答えた。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています、という言葉が出てくるんですね。このパウロを止めようとした人たちっていうのは、皆聖霊によってそのことが分かったということです。で、12節のですね、これを聞いて私たちも土地の人たちもという言葉が出てきます。私たちというのは、この私っていうのはルカのことです。パウロと一緒に伝道を共にし、このルカの福音書、使徒の働きを書いたルカです。この人さえもパウロを止めようとしたということです。パウロはこれからエルサレムに行こうとしていくわけですけれども、聖霊によって人々はパウロがですね、エルサレムに行ったら、そこで待ち受けて、パウロに待ち受けているのは苦しみだけですと、捕らえられて鎖につながれて苦しむんだということをみんなが聖霊によって知ったわけです。その時にそれを知った人たちはパウロを止めようとしたということです。パウロにエルサレムに行かないでくれ、共に同行するルカでさえも行かないでくれ、行ったら捕まります、 彼らはパウロを止めようとしたということですね。ところがパウロは、私の使命はエルサレムに行くことですと言って彼らの話を聞かなかったということです。これはどういうことなんでしょうか。パウロがエルサレムに行こうとしている、その迫害さえも甘んじて受けようとしているのを、他の人たちがやめてくださいやめてくださいと言ったときに、それによってそれはパウロを試みることでもありました。パウロの決心を試みることにもなったんですね。もしこの中で誰かの、まあ、もしかしたら子供さんが進学校に行きますと言い出した時に、皆さんはどうでしょうか。祈ります、頑張ってくださいと言うでしょうけど、進学校はいいんです、学ぶから。その後伝道者になるっていうのはとても大変なことです。実はすごく大変なことなんですよ。もちろんこういうですね、人数がたくさん集まっている教会に行けばそれなりの生活の保障もあります。でも開拓伝道というのをやってる先生もいますけれども、やってもやっても人が来ない、伝道しても伝道しても人が来ない、そういう時の苦しみっていうのは伝道者にとって本当に大きな苦しみなんですね。私が間違ってたんだろうか、私の言ってることが違うんだろうか、何か私自身が、もっとしないといけないんではないんだろうか、すごくやっぱり苦しみます。後ろにいろんな先生方の開拓伝道のお知らせが来てますけども、開拓伝道をやってる先生にとって、こう例えば献金を受けてる時に、その受けてる教会に報告しないといけない、その時の一番の苦労は何か。人が救われましたって言ったらもう喜んでできるんですよ、報告は。今日こういう人が救われました。でも伝道しても伝道しても人が救われない時に何を報告すればいいんだろう。報告することがない時に、でも報告出さないといけない時、本当に苦しいんですよね。で、このようなことしました、何かこうしないといけないっていうのはですね、だから宣教師なんかも、今は知りませんけど、昔の宣教師は献金してくれてる教会にこう報告を本当に100とか200とかしないといけないんですけども、成果がないと献金が減ってくるっていうんですね。で、やはりこう自分がやってもやっても実ができない、みんなやっぱり開拓伝道を始めるときにこう人が救われてとかいろいろ希望を持つわけですけども、やってもやってもやれないときっていうのは本当に苦しいものです。そういう伝道者に誰か私なりますと言ったときに、最初は進学校行ってさ頑張ってくださいって言うんですけども、そのうちこう辞めていく人も出てきます。そういう苦しみに、そういう苦しみを背負うことなんですね、伝道者になるってことは。そういう伝道者になりたいって言った時に、まず私は止めることはできないんですけれども、大丈夫かなと思います。まず大丈夫かな、この人は大丈夫かなと思います。もちろん神様が全てを導くんですけども、やめた方がいいんじゃないっていうふうなね、これは誘惑です。苦しむんですね、伝道者になったら苦しむことが目に見えてるんです。その時にその人のために頑張ってください祈ってくださいと言えればいいんですけれども、その人がそれで言ったとしても、そこでこういろいろ苦しんでたら、 私たちはもうやめた方がいいんじゃないですか、主の御心じゃなかったんじゃないですかと、こうついつい思ってしまう、そういうような状態なんだと思います。彼らが止めていくのはその伝道者のパウロのことを思ってのことです。それは言ったら捕まるんですよ、もしかしたら殺されるかもしれないんですよ。やっぱり私たちは人のことを思うとどうしても止めたくなる。私たちにとって本当の親切というのはその人のために祈ることなんですけれども、やめてください、行かないでください。人のことを心配していくときにどうしても止めてしまう。でもこれがやはり私たちの心なんだと思います。パウロをみんなが愛していれば愛していれば愛しているほど、やめてください、行かないでくださいと止めてしまう。でパウロにとってそれも非常に大きな試みになるんですね。試みになるんです。サタンがした誘惑は苦しみを回避させようとした誘惑です。イエス様は40日間断食して本当にお腹が空いた時に、この石をパンに変えたらどうですか、そうしたら楽になりますよ、神殿の上に連れて行って神殿の上から飛び降りてみてください、御使いがあなたを支えてくれると書いてますよ、そうしたらみんなあなたを信じるんじゃないですか、私を拝んだらこの全世界をあなたにあげます、そうしたらあなたはもう十字架にかかったりする必要はありません、全世界はあなたのものだから、ただ私を拝みなさい。誘惑はみんな楽な道、楽な道を教えていくのが誘惑です。パウロは迫害される、殺されるという大きな苦しみを受けようとした時に、人々はやめてください、それはやめてください、ある意味イエス様が十字架の話をした時にペテロがイエス様を横に呼んでいさめて、そんなこと言ってはいけません、そんなことなるはずはない、あの誘惑の言葉です。でもその誘惑の言葉は全部人間的な思いから出てきてるということです。パウロは私がこのまま行ったら殺されるかもしれないんだ、でもあだからやめようかな、苦しいからやめようかな、ではなかったんですね。パウロにとっては全てはキリストをが述べ伝えられること、これが一番だったわけです。ですからパウロはこの21章の中で13節に、するとパウロは答えた、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか、私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟していますということを言うわけです。それがパウロの覚悟でした。パウロにとってみたならば死ぬことも覚悟しているということなんですね。パウロはもちろん聖霊に従って行動した人です。その聖霊がパウロに、あなたにはこれからエルサレムに行ったらこういう苦しみがあるに合いますよということを聖霊が教えているわけです。で、その聖霊が教えていることはだから避けなさいではないんですね、だから覚悟しなさいということなんですね。そしてパウロにはですね、一つの大きな導きがありました。それは19章の21節、これらのことがあった後パウロは御霊に示され、マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした、そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。御霊に示されたんです。聖霊の導きはパウロをエルサレムに連れて行くこと、そしてその後ローマに連れて行くことなんです。これが聖霊がパウロに与えた導きなんです。パウロはただ単にエルサレムに行って苦しみを受けるというそこしか見ていないんではないんです。その先を見ていたということです。 聖霊は私にローマに行けと言っている。だったらエルサレムで殺されることはない。でも苦しみに遭うんですね。あの苦しみに、パウロは何回も苦しみに遭っています。その苦しみにパウロはまた会うことができ、また会わなければいけない。でもそれは私には何でもないんですよ。私にとって大切なのは神様のことを述べ伝えることだけなんです。たとえ苦しみに遭おうとも、私はそれを述べ伝え続けること。これが私の神様に示されたことであり、それはエルサレムだけではなく、ローマに行くことが神様の御心なんだ。ということを彼自身は思ってたんですね。それを信じてたわけです。でも苦しみに遭わなければいけないんですよ。私たちやっぱり苦しみに遭うってことはすごく覚悟がいります。捕まえられるんですね。鞭で打たれるんですね。当時の鞭はただのこう皮でできただけじゃなくて、先にガラスとか鉄がついたりして、この背中の肉を引き裂くほどのものです。それをだから鞭打ちで死ぬ人もいるくらいです。その鞭打ちを受けなければならない。その苦しみを受けなければならない。ただ苦しむだけじゃなくて、その実際にそれほどの苦しみを受けなければならないかもしれない。で、この後また、来週再来週に話していきますけれども、パウロを殺す計画がずっと進むんです。実際にパウロはユダヤ人から殺されそう、何回か殺されそうになります。だからそういう目に遭っていくんですね。それでもパウロは、私はエルサレムに行かなければならない。その苦しみを知った人たちは聖霊によってそれを示されたんですね。彼らも聖霊によってパウロは行けばこれだけの苦しみが合うんだなんですね。だから人々は止めようとしたんです。行かないでください、やめてください、あなた殺されるかもしれない、やめてくださいと言ったんですね。ところがですね、最後にですね、一人の人が出てきます。21章の16節、カイサリアの弟子たちも何人か私たちに同行して、古くからの弟子であるキプロス人ムナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。という人が出てきます。で、17節見ますと、私たちがエルサレムに着くとという言葉が出てきます。ということは、このムナソンという人の家に泊めてもらったのは、エルサレムのに着く前の日。いよいよエルサレムに着いたら、どんな迫害があるのか。そのエルサレムに着く前の日に、ムナソンという人のところに、人々はパウロたちを連れて行ったとあるんですね。それまでの人々はパウロに行かないでください、やめてください、そういうことばかりを言ってました。ところがこのムナソンという人は何も書いてません。何も書いてない。明日迫害に遭うかもしれないという日、私たちは何をしたいか、何をするかですね。やはり祈ります。明日苦しみに遭う、明日迫害に遭う、明日捕まっていく、そして牢に入れられていく、私はどうしたらいいんだろうか、神様に祈りますね。たとえそうでなくてもという本があります。アン・ディシュクという人が書いた本で、戦争中に韓国かなの人です。で、戦争中韓国、北朝鮮は日本に占領されていました。そして日本式の教育を強要していきますね。そして天皇を拝めということも強要していきます。そして毎朝ですかね、学校の生徒たちは皇居の方に向かって、礼をしなければいけない、そういうことも強要されていくわけですね。で、そのアン・リシクという人は それに対してすみません、本ちょっと昔読んだの覚えてない、よくは覚えてないんですけども、それに抵抗していくんですね。で、彼女は何かこういう抵抗をして、これをやれば捕まるという時があったんですけど、彼女はそれをこうやっていくんですね。でもやはり明日もこれをやれば捕まるんだという時に、私たちは何をするか、やっぱり祈ります、祈ります。そして一番聞きたくない話はやめてくださいですよ。もう明日やめましょう、行くのやめましょうという声を一番聞きたくないわけです。パウロはもう明日エルサレムに行くんだと言った時に、彼自身霊的に整えられて、本当に神様と祈り、イエス様と祈り、自分自身が明日どうなるかわからない、でもそれを全部主に委ねて行きたいわけです。その時にパウロはもうそういう行かないでくださいという声も全部シャットアウトして、これから行く覚悟を決めようとしていくわけですね。その時に人々はムナさんという人のところに連れて行きます。彼ならば大丈夫という人のところに連れて行きます。彼ならばそうやって明日迫害を受けていくというパウロを迎えて、彼を霊的に迎えてくれる人なんですね。つまり聖霊の導き、神様のご計画をすべて理解して、やめてくださいなんて言わない、これからエルサレムに行かれるんですね、じゃあ私のところに来てください、私も共に祈りますから、あなたが明日捕まって主のために苦しみを受ける、そのことを私も共に祈ります、私もあなたがそれに耐えられるように祈ります。そうやって祈ってくれる人、この明日迫害に遭うという人を支えてくれる人、やめましょうとかそういうこと一切言わない、ただ送り出してくれる人、そういう人がこのムナソンという人だったんですね。ムナソンという人はここにしか出てきませんが、ここにですね、古くからの弟子という言葉があります。古くからの弟子、古くからの弟子ということは、長い間信仰生活を守ってきた人、長い間主と共に歩んできた人、長い間神様の導きに従ってきた人です。そういう人だからこそ彼の霊性というのは整えられているわけです。彼の霊性は整えられ、神様の御心は何かということもしっかりと分かっている人、パウロが聖霊によってどう導かれているかということをよく知っている人、そしてパウロがこれからどうなるか、今どうしてほしいのかということがよく分かる人、それが古くからの弟子ということですね。全てを理解してくれていた人、そこにパウロは連れて行かれていくわけです。パウロにとってみたら、私は明日からエルサレムに行って何がどうなるかわからない、ユダヤ人はパウロを受け入れてくれていないんです。パウロはいろいろなところでユダヤ人から迫害を受けてきました。そしてその一番ユダヤ人が集まっているところ、そこに自分も行くわけです。いろんな場所でユダヤ人の街道に行きましたけども、そこでユダヤ人と話しても全然理解してくれない、かえってパウロを迫害し殺そうとまでしていくユダヤ人たちがいろんなところにいたわけです。そのユダヤ人の一番の中心であるエルサレムに彼は行くわけです。自分も捕まって殺されるかもしれないということはよく理解できるわけです。パウロもエルサレムに行ったならばどこかで説教するんだと思います。で、その説教に対してまた反対が起こり、彼は捕まえられ殺されるかもしれない。それが彼にはよく理解できる、よくわかるんですね。でもその時に、だからこそ私は行くんだという決心、だからこそ私は迫害があっても恐れない、迫害があっても私はそこに主の栄光を表しに行くんだ、そういう思いで彼はエルサレムに行くわけです。そのエルサレムに行くパウロを本当に温かく迎えて整えて送り出す人、それがこのムナさんという人だったんですね。 やめてくださいとかいうことは一言も言わない。主の御心であるならば、あなたがそこで主によって支えられ、主の御言葉を伝えられますように、ただ主の御心だけがなりますように。あなたがローマに行かないといけないというならば、その通りあなたがローマに行けますように。ここでエルサレムで全て主の御業がなされますように。そうやって祈ってくれる人ですね。私たちはここで教えられることは、主の御心は何かということを私たちも本当によく祈っていかなければいけないということです。同じ聖霊がパウロが迫害に遭うということをいろんな人に示したんです。それに対して人々はやめてください、それをやめさせようとしていく。一番近い人が、一番近い友人が、もしかしたら自分が神様に示されているエルサレム行き、そしてローマ行きを止めるかもしれないということです。もしかしたら信仰の先輩がそれはやめた方がいいというかもしれないということです。一番の誘惑です。サタンが使う一番の誘惑。私の最も近い人が、私が神様に従っていこうとすることを止めるんですよ。その意見に、本当の誘惑っていうのは、敵がね、敵が、まあ、サザンが、やめろやめろそんなことって言ったら、私たちは、私は神様に従いますとはっきり言えるんですけども、一番近い人が、一番近い人が、あのルカが、行かないでください、やめてくださいと言ったときに、それを振り切るっていうのは、よっぽどの覚悟がないと、よっぽどの信仰がないと、できません。神学校に行きます、伝道者になります、やめた方がいいよ、もう苦しいよ、何があるか分かんないよ。私の知ってる人が、私が神学校に行った時にこういうこと言ったんですね。秋山君、君伝道者になるのって言ったら、はい、一生懸命やっても教会に10人20人来るか分かんないよ、それでもやるのということを言った人がいます。何かこのそれって何かってこの世の考え方なんですよ。それやっても苦しいだけだよ、経済的に恵まれないよ、すごく大変だよ。で、それはこの世の考えなんです。この世の考えなんですね。言ったら苦しむよ。でも私たちはそういう時こそ祈らないといけないんだと思います。神様の御心で何だろう、神様の御心っていうのは私にどうしてほしいのか、それを本当に祈らないと、私たちはもうどうしていいかわからなくなってきます。一番近い人がやめた方がいいよ、でも私はこれは主の御心だと私は信じてますから、この道を行くっていうことが非常に大変なことだと思います。パウロは、もしパウロがエルサレムに行かなかったならば、エルサレムでの伝道、そして強いてはローマに行くことができなくなるんですね。ローマに行けなくなっていきます。だからこそパウロは、私の使命はエルサレムで、ローマで主を述べ伝えることだ、だからこそ苦しみ迫害、そういうものに私はあったとしても私の使命は変わらないというしっかりとしたものがあったわけです。私たちも自分の使命は何だろう、神様が言われていることは何だろう、その一つ一つを本当に主に祈りつつ、私に与えられた賜物、使命というものを私たちは果たしていきたいと思います。では一言お祈りいたします。